皆さんおはようございます。先ほどの祈りもありましたように、先週は大きな地震がありました。地震だけに限りませんけれども、コロナのこと、世界情勢のことを思うときに、私たちには多くの祈りの課題があります。年度末を迎え、来週には教会総会が開かれます。私たちは主の御手の中にあって、今朝ご一緒に生きる誠の神様に礼拝を捧げることができる恵みを感謝したいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしになれ、私たちの救いのために十字架の贖いを完成させてくださったことを覚えてありがとうございます。私たちが自分たちの努力や行いによって救いに預かるのではなく、イエス様の尊い十字架の血潮によって信仰により尊い御救いに預かることができることを聖書を通して知り、また信じるものとされました。道を求めてこの場に集って来られた方々の上にも、主のさらなる導きがありますように。年度末を迎えております。コロナも未だに収束に至っておりません。地震もありました。また戦火の中にある国々もあります。私たちに多くの祈りの課題がありますが、その一つ一つに神様が最善をもって応えてくださること、また私たちの思いや考えをはるかに超えて主の最善がなされることを信じてありがとうございます。どうぞこの朝、私たちがこの場に集ってまいりました。オンラインを通して礼拝を捧げる方々もいらっしゃいますが、ありがとうございます。どうぞお年を重ねておられる方々の上に、神様、あなたの日々の守りと平安があることを祈り求めます。またこの礼拝に先立って教会学校も行われました。幼い子どもたちが主の御言葉とまた御霊の導きをいただきながら歩み、また成長していく子どもたちとしてください。また今日は洗礼諮問会もありますが、その時もあなたが豊かに導いてくださるとともに、さらに私たちは家族、地域、次世代のために祈り取りなし宣教の技を主によって推し進めていただくことができるよう、私たちキリストの体なる教会、そして地域にあるそれぞれの諸教会を豊かに用いてくださいますように、心からお願いいたします。さらにこの朝、御言葉を通して私たちにお語りくださり、御言葉の権威の前に私たちがひれ伏すことができますように、さらに私たちにへりくだる心と思いを与えてください。祈るべき課題はたくさんありますけれども、一切を追い出ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。第二コリントの7章が終わりましたので、今朝は別の箇所を開きます。振り返りますと、私たちは3月6日の礼拝後に墓地納骨堂取得のためのアンケートの集計結果の意見交換をいたしました。そして先週の午後には検討会議と国分寺役員会が開かれました。今朝は司法ケースの中に国分寺の役員会の議事録を入れております。首都検討会議の議事録は来週ですね、まだ作成できておりませんので、来週配布して総会の時に並行して用いる予定にしております。来週は国分寺キリスト教会の信徒総会があります。新年度に入ってからは5月の宗教法人の法人総会、会員総会があります。そのようなこともありまして、今朝はテーマとして聖書から神の御心について大切なことをですね、この組織的に、体系的に、あるいはこの立体的にといいますか、いろいろな聖書箇所を開くことになりますけれども、考えてみたいと思います。今日司法ケースにですね、資料として、 表裏になるものをですね入れておりますので、それをまた後でですね用いたいと思います。お手元にない方は受付もしくは奥様の手法ケースの中に入れていたりしますので、それはまた後ほどご一緒に見ていきたいと思います。まずこのエペソ人への手紙、エペソ人への手紙の5章の15節から17節を見てみたいと思います。私たちは神様の御心ならばこうしたい、ああしたいという言葉をよく耳にしますし、また実際私たち自身が使います。キリスト者であれば誰もが神様の御心にかなった、あるいは神様の御心に沿った生き方をしたいと願います。私たちが礼拝に毎週捧げる死の祈りの中でも、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、あるいはならせたまえとあります。この歌詞については来週のファミリー礼拝で扱う予定にしておりますが、それではよく使われる神の御心は一体何か、場合によっては私たちはその厳密な意味をあまり意識することなく使うこともありますし、何が神様の御心であるのかを知るのは難しいと感じることがあります。また何をもってそれが神様の御心であると判断する、断定することができるでしょうか。私たち人間の主観ですね、思いや考えが生えてしまうこともあります。神の御心と思ったことが実は自分の思いであったというようなこともあるわけです。聖書を読みますと、神の御心はいくつかに分けることができます。また神様の御心を知るためのいくつかの条件といいますか要件についても聖書からご一緒に見てみたいと思います。今申し上げましたように資料を後で用いたいと思いますが、私たちキリスト者、クリスチャンに与えられた特権の一つは、神様の御心を知り、それを行うということです。クリスチャンにとっては、神様の御心の中を歩んでいるときが、最も幸いであり、平安であって、神様に栄光をこのお返しする生き方をすることができます。また、この神様の御心は、私たちにとっていつも最善であるということです。神様はキリストにあって私たちを新しく作ってくださったお方ですから、第2コリント5章17節にもありますように、私たち一人一人を完全に理解しておられます。私たちがこの自分自身のことを知っている以上に、把握している以上に、神様は私たちのことを知っておられるお方です。私たちの愚かさ、弱さ、至らなさ、醜さ、そして罪深さにもかかわらず、それを神様はご存知であるばかりか、私たちの人生のあらゆる事柄をもご存知であられます。しかも私たちを限りない愛を持って愛してくださっておられますし、かけがえのない尊い存在として見てくださっておられますから、神様の子供として私たち一人一人にとって最善、また教会全体にとっての最善を常になしてくださるお方です。そのように神様はこの永遠の視点から全てを見てくださるお方、しかも神様ご自身の愛を持って導いてくださるお方ですので、その御心、神様の御心はいつも私たちにとって最善であるということ、ベストであるということです。先ほど読んでいただきましたエフェソ書の手紙の中で、主の御心が何であるかを悟りなさいと教えています。それではどうすれば神様の御心を悟ることができるのでしょうか。どうすれば神様の御心を理解し、また把握することができるのかということも私たちに対する問いかけです。さらにはどのようにこれは神様の御心であると確信できるのかということも問いかけにあります。今朝はそのことをご一緒に考えたいと思いますが、5章の15節から17節、特に最後の17節中心に主の御心ということに焦点を当てたいと思います。 14節までの言葉を受けて15節以降このように続いていきます。もう一度15節から17節を一気ではありますけれどもお読みしたいと思います。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさいとあります。パウロは特にこのエペソ書4章以降、神様を信じない人たちと神様を信じる者たちの姿を対比させています。具体的にはこの偽りと真実、怒りと許し、悪い言葳と他の人の徳を養うのに役立つ言葉などについてですね、対比比較させています。そして16節にありますように、機会、時をどのように生かして生きているかということについてパウロは述べています。16節には機会を十分に生かしなさいとありますが、十分に生かすとは私たちがよく耳にする贖う、贖い出す、買い戻すというもともとの意味がここにあります。贖うとは代価を払って買い取るという意味を皆さんもご存知ですが、犠牲を、代価を払ってでもあらゆる機会を最善に用いることが私たちに期待されている歩みであります。なぜ私たちは機会を十分に生かして用いなければならないかと言いますと、その理由はこの後に書かれていますように、悪い時代だからですとあります。先ほど有志の方の祈りの中にも悪い時代だからとありました。悪い時代というのは当時だけでなく今の時代にも当てはまります。神様に人々が背き、自分の思いのままを歩んでいる時代だからです。それをここで主の御心が何であるかを悟りなさいとパウロは書きました。ご一緒に、お手元にあります資料を見ていきながら考えさせていただきたいと思います。ここに御心という言葉が出てきます。私の手元にはこの新約聖書のギリシア語辞典の改訂新版というのがあります。これ2000年に発行されたものですけれども、調べてみますと御心とは意志、決心して願って望んでいること、思い、決意と書かれています。また別のいろいろな辞典などを調べてみますと、御心を調べてみますと、御心の項目を調べますと、神の計画や目的や意志などに関する聖なる意図を表現する場合に用いられており、いくつかの語が御心と訳されている。続いていくわけですが、そのように説明されています。まず神様の御心の種類について考えてみたいと思います。赤い字になっているところです。一つ目は神様の御心の種類について考えます。神様の御心はいくつかに分けられると思いますけれども、今朝は3つを取り上げたいと思います。一つは、この後青い字になっておりますように、神様が定めてくださった計画。二つ目は神様が許容されること、許しのうちに行われるということです。三つ目は神様が望まれること、期待しておられることです。それぞれ考えてみたいと思います。まず第一に、神様が定めてくださった計画という意味での神の御心です。これは神様が永遠の昔から定めてくださった計画であって、決して変わることがありません。私たち人間の罪が許されるために、神の御子イエス・キリストの十字架の血潮によって贖われたことや、このキリストにあって御国を受け継ぐものとなったということ、それは今開いておりますエペソ書5章よりも最初の一章を読んでいただきますと、そこに書かれています。詳しい御言葉は一つ一つお読みしませんけれども、エペソ書1章の7節や9節などにも、その神様の御心、定めてくださった計画としての御心が書かれています。さらにはイエス・キリストを信じるキリスト者、クリスチャンが 御国の祝福に預かることもその一つです。同じエペソ書の1章11節を見ますと、やはりそのように書かれています。神様が永遠の昔から立てられた計画という意味での神の御心ははっきりと明らかにされています。そして私たちは今その神様の深いご計画の中に、まさに神様の御心の中に生かされているということを共に感謝したいと思います。そして二つ目ですが、神様がこの許容されること、少し難しいかもしれませんが、許しのうちに行われることということですね。自由意志を私たち人間は与えられているわけですが、その人間がその罪深さ、固くなさのゆえに、何かを行うことで神様が一時的にこの許容しておられることも含まれます。具体的な例としては、旧約聖書の創世記を読みますと、ヨセフが登場してきます。ヨセフを奴隷としてエジプトに売り飛ばしてしまった兄弟たちの行動、あるいは行為が代表的な例であります。創世記の37章以降ずっとですね、読んでいきますと彼らの様子が書かれています。兄弟たちの軽率な、また策略的な行動ではありましたが、究極的には神様の深いご計画、そして御業でありました。皆さんとご一緒に開きたいと思いますが、創世記の最後の50章を開いていただけますでしょうか。50章の20節をお開きください。ヨセフは兄弟たちに憎まれ、そしてエジプトの地へと行くわけですが、最終的にどうなったのかということとともに、ヨセフの言葉に注目したいと思います。旧約聖書の98ページになりますけれども、50章の20節をご覧ください。すぐ直前の19節を見ますと、この20節の言葉はヨセフが兄弟たちに語った言葉であることがわかります。ご覧ください。19節からお読みしたいと思います。ヨセフは言った、恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけたとあります。まだこの後続いていくわけですが、この20節を見るときに、欄外注文も書いてありますけれども、必ず開かれる新約聖書の御言葉があります。それはローマ書の8章28節の御言葉、開かなくて結構ですけれども、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと書かれている通りです。万事愛働くて益となると、そのように御言葉がありますけれども、まさにこのことも神様の許容されること、許しのうちに行われたことでありましたが、それは神様の御心でありました。これは一つの具体例ですが、そして三つ目をご覧ください。青い字のところです。神様が私たちに望まれること、期待しておられることということです。神様は私たちにこうあってほしい、このように行動してほしいと期待し望んで願っておられるという意味での神様の御心です。普段ですね、私たちが神様の御心を求めるという時に、多くは、全てではありませんけれども、多くはこの種類の御心であります。神様の御心は何であろうか、何だろうか、あるいは神様の御心はどこに あるのだろうことを私たちはたびたび自問自答するわけです。まあ、さぬき弁で言ったらどうでしょうかね。私はここで、ね、言いませんけれども、神様の御心は何であるだろうか、どこにあるのだろうか。神様が私たちにこの望まれること、望んでおられること、期待しておられることは何かということです。実はまたエペソ書5章に戻っていただきたいと思いますけれども、5章の17節の主の御心が何であるかを悟りなさいのこの主の御心も、この後少し、後になりますけれども、6章の6節を見ていただけますでしょうか。6章の6節です。同じエペソ書の6章の6節、奴隷に対する御言葉ですけれども、ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく死に使えるように喜んで使いなさいとあります。すなわちエペソ書5章17節と6章6節の、神の御心、死の御心もこの意味での御心であるということです。しかも神様が望まれることの中には、実は聖書にはっきりと示されているものとそうでないものとがあります。まあ、分類することができるかと思います。それがこの緑の文字となっている A と B です。まず聖書にはっきりと示されているものについて考えてみたいと思います。すなわち神様が私たちに、あるいは人類に望んでおられること、期待しておられること、願っておられることです。神の御心、神様が私たちに願っておられること、期待しておられることがはっきりと示されているものを挙げたいと思います。まあ、時間の関係で一つ一つ聖書の箇所を開きませんけれども、もう聖書の箇所がここに出ておりますので、またぜひお家に帰られてからじっくりとその箇所を読んでいただきたいと思います。一つ目として、全ての人が救われること、これは何度も何度も御言葉を引用する箇所であります。まさに神様の願っておられること、期待しておられること、そしてそれが神様の御心です。全ての生徒が清くなることですね。第一聖書の抜き、そして御霊に満たされること、これは継続的な意味で満たされ続けるということです。エペソ書の5章、今日の箇所のすぐ直後に書かれています。訓練のための苦しみ、試練を受けることも神様の御心であります。ヘブル書12章、そしていつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことにおいて感謝することもやはり神様の御心であり、神の作品としてキリストイエスにあって良い行いをするということも、この同じエペソ書の2章10節にありますように、やはり神様が願っておられること、望まれることとしての神様の御心であります。これらは一部に過ぎませんけれども、神様が人々に、あるいは全てのクリスチャンに共通に願っておられること、聖書に明らかにされている、示されている御心であります。私たちは神様の御心がよくわからないとしばしば言うことがあります。それはある意味ある部分確かです。しかし今引用しましたように、申し上げましたように、明らかにされている神の御心もあるということですね。そしてその一方で B ですが、聖書にはっきりと示されていないものとして、私たちが具体的に神様に祈り求めるのは、神様が何を私たちに望んでおられるのか、それが聖書にはっきりと書かれていない場合です。今年度末を迎えていますが、例えば個人レベルではどの学校へ進学すべきか、どの会社に就職すべきか、あるいは将来何をすべきか、そういう具体的なもろもろの事柄ですね、具体的に聖書は書いていません。今日の昼食夕食もですね、何を食べたらいいかということは聖書にも書かれていないわけですけれども、教会全体としてはどのような方向へ進んでいったらよいのか、前進していったらよいのか、あるいは何をですね、いつ頃どのように、またどのような方法で購入するか買っていくかということなどの決断も主の御心 を求めていかなければならない。はっきりと具体的なことが聖書に書かれているわけではありません。私たちはこれまで、土地取得や新街道建設においても神様の御心がどこにあるのかということを祈り求めてきましたが、これからも継続して祈り求めていくものがあるわけです。そして、大きな、分類の2つ目となりますけれども、神様の御心を知るためにということです。神様はどのようにして私たちに御心を示されるのかということをご一緒に考えたいと思います。またどのようにすれば私たちは神様の御心を知ることができるのか、悟ることができるのか、はっきりと理解することができるのかということです。私たちの側に必要なことは何であるかということも大切かと思います。もしですね、もし何か神秘的な声が聞こえて、具体的に神様が示してくださったとしたら、神様の御心を知るのは簡単なことだろうと思います。でもそのような方法を取られないのが神様ですね。私たちが祈りを通して、また御言葉を通して、またさまざまな事柄を通して、ゆっくりと、場合によっては神様は早く御心を示してくださると時もありますが、その時も神様が最善をなしてくださいます。私たちクリスチャンがなすべきいくつかのことがあると考えられるわけですね。それが一つ目は赤い字となっていますが、御心を求める姿勢といいますか、体制が整っているということです。神様の御心を知るためのまず第一の条件といいますか、必要な要件は、私たちの側に神様の御心を求める姿勢、体制が整っていることだと思います。実際このなかなか整っている、整えられていることさえできていない自分自身がいるわけです。具体的にどういうことかと言いますと、青い字で3つに分かれています。それは示された御心に従う意思です。御心に素直に従う気持ちがあるということですね。それは神様の御心が示されたならば、それに喜んで従いますという姿勢、信仰だと思うのです。開きませんが、詩編の40編8節には、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします、あなたの御教えは私の心の内にありますと、詩編の作者は書きました。あなたが私に願っておられることに従い、喜びとしますと、喜んで従う気持ちだと思います。もっともここでの御心というのは、この後御教えと並行的に書かれていますから、御言葉そのものを指しているとも考えられます。喜びとする、姿勢の根底にあるのはやはり献身ですね。献身というのは、何度もお話ししておりますように、牧師や伝道師、宣教師だけでなく、全てのクリスチャンに求められているといいますか、あるべき姿としての献身です。先ほど招きの言葉でロマ書12章1節2節を読んでいただきましたけれども、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいとあります。一部のクリスチャンではなく、全てのクリスチャンに求められているのが、私たち自身を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げるということです。自分の人生の支配権というものを神様に明け渡しているかどうかということです。そして二つ目は、神様との交わりの中を歩んでいることであります。御心を求める側である私たちが、神様との親しい交わりの中を歩み続けることであります。御言葉と祈りを通して交わるということですね。神様との交わりから離れたことに気づいたときに、私たちは罪を告白し言い表します。そして交わりに戻ること、交わりにとどまり続けることを神様は願っておられます。具体的にはヨハネの第一手紙ですね、第一ヨハネの1章9節にもありますように、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、 その罪を許し、私たちのすべての不義から清めてくださいますと、クリスチャンに向かって書かれた御言葉であります。しかも示された罪、その罪というのは複数の形をとっています。そのように直ちに告白するときに、私たちはその罪から清められ、神様との交わりに戻るわけです。なかなかこれも今語っている私自身難しいことでありますが、今共に御言葉を読んでいます。そして3つ目として、すでに御心と分かっていることを実際に行うということですね。主なる神様を礼拝するということ、これは私たちが毎週していることでありますが、個人としてもそうです。主の御前に誠実に歩めないこともありますが、歩むということ、人からそしりを受けないように自分の手を持って勤勉に歩むことなどが、この三つ目にあたります。そして、大きな括弧2の御言葉に照らし合わせて考えるということも大切です。神様の御心を知るための第二の大きな条件というものは、やはり神の御言葉である聖書に照らし合わせて考えるということは当然のことです。神様の御心の基本的な原則というものは、この聖書に示されて記されているからです。つまり神様が聖書の御言葉教えとは無関係に、あるいは矛盾して正反対に私たちを導かれることは決してないということは、皆さんもご存知の通りです。ですから自分はこれこれのことを直接神様によって示された、あるいはそういう語りかけを受けたと考える場合には、あるいは発言する場合というのは、ある意味この危険であって、直ちにそれを神様の導きだと結論付けることはできませんし、あくまでも聖書に照らし合わせて見ることが必要であります。あの詩篇119編の105節にありますように、あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光ですと、もう裏のページになります。シオルで見ますと裏のページになりますけれども、そして青い字になりますが、神様の御言葉である聖書は私たちの考えや思いさえも導き、私たちの行くべき道を照らす光です。ですから私たちは絶えず聖書の言葉によって生活していくときに、神様からの知恵が与えられ、御心に沿った歩みをしていくことができます。そしてその具体的なこととして、1番丸1、聖書の原則に基づく判断ということです。先ほども申し上げましたが、聖書の中にはどこの学校に行くべきか、どこに就職すべきなかなど具体的なことは書かれていませんが、判断のもとになる原則が書かれているわけです。ですから聖書の中にはっきりと示されていないことについては、示されている原則から判断しなければなりません。少し抽象的なことを申し上げているかもしれませんが、神様は矛盾することのないお方です。決して聖書の中に示されている原則や命令に反して反対する方向には導かれません。私たちは信仰によってこの決断し、判断し、実際に行動をとっていくわけです。御言葉にはっきりと書かれていることや、また原則が示されている場合は私たちには分かりやすいのですが、難しいのは聖書の中にはっきりと書かれていない事柄であります。神様は私たちに聖書を与えてくださっておられます。ある時は具体的にある御言葉を通してはっきりと御心を示してくださるわけです。またある事柄に関しては、聖書の中で細かいことよりもですね、むしろ原則が述べられています。丸2をご覧ください。聖書の御言葉に親しむ必要性であります。神様の御心を知る第二の大きな要件というものは、聖書の教えに照らし合わせて判断することですけれども、聖書は神の言葉ですから、 聖書をよく知れば知るほど神様の御心をよりこの的確に知ることができるわけです。よく例えられますけれども、私たちは地図を見ることに似ているわけですね。今は車のカーナビがあるわけですが、私たちはどこかに行こうとするときに地図を見て、あるいはカーナビを見ながらその誘導に従って、運転したりするわけです。大体の方向をまず知り、それから目的地に向かって進んでいくわけです。目的に近づくに従って何度もですね、山もそうですけども、地図を見たりカーナビの案内に、案内されていくわけです。神の御言葉である聖書は、神様の御心にかなった道を歩むための、いわば地図、カーナビ、あるいは海で言えば羅針盤と言えるでしょうか。そして大きな、分類のうちの、3です。赤い字になっておりますが、聖霊による内なる導きということです。内なる導きと言いますと、何か神秘的な導きを想像して、しまいそうですが、そうでなく2つのことを挙げることができるかと思います。1つは、祈りにおける、助けであります。私たちキリスト者にとっての特権の一つが、大胆に神の御前に出ることができること、そして祈ることができるわけですね。恵みの御座に近づくことができる、神様の御前に大胆に抜かずくことができるということです。聖書の箇所に関してはここに書かれている通りです。しかも私たちが祈るときに、御霊が私たちと共に祈ってくださるだけでなく、私たちのために神様の御心に沿って取りなしてくださるのが御霊です。そしてその結果として、祈りを通して私たちの心が、思いが神様の御心とこの合わされていくように変えられていくわけですね。合致すると言いますか、私たちの思いや考えが神様の御心の方にこの合わされていくということであります。そして二つ目として、増し加わる平安です。聖霊による内なる導きとしての具体的なものとして、増し加わる平安。ただ平安といっても、不安が 100% なくなるわけではないということでもあります。私たちの心の中に平安を神様が増し加えてくださることによって、神様の御心をさらに示してくださることもあります。祈っているうちに神様の平安が心の中に増していくならば、それはですね、絶対とは言いませんけれども、神様の御心であると、考えて、良いと、思われますし、断定 100% 断定はできませんけれども、そこにはやはり主観的判断が入りますので、神様の平安というものはやはり大きな要素かと思います。逆に不安や疑いがあるならば、しばしばそれは神様が待つように、あるいはこの別の道がある、違う道があることを促しておられるのかもしれません。そして大きな分類として4つ目ですね、赤い字になっていますが、理性的な判断です。これも、アンケートの集計結果の時に、分かち合いの時にありましたけれども、それは理性的な判断、3つぐらいに分けることができると思いますが、それは聖霊によって与えられる理性とでも言えるでしょうか。キリストに自分の人生を委ね、罪を告白することによって、神様との深い交わりに戻ることを習慣としているクリスチャンには、すでに神様からの知恵、知性、判断力が与えられていますし、さらに神様は与えてくださいます。そして2つ目は、信仰的な人たち、先輩、信仰の先輩の方々、あるいはその分野にふさわしい詳しい方々の助言、アドバイスも時として必要です。その具体的な例として、モーセは全ての働き仕事を自分でしていたわけです。で、疲労困憊してしまっていた時に、 義理の父であるイテロという人物から他の人々に責任を担ってもらうことについてとても有用なアドバイスを受けたことが出エジプト記18章に書かれているわけですね。実際私たちはこの新会堂建設においてこの教会に来られている専門の方ですね、実際本当にお世話になりましたし、そういった詳しい、その分野に詳しい方々のアドバイスも時として、必要であるということ、まあ、それも理性的な判断の一つになります。そして三つ目として、状況や環境による判断、周りの状況条件が整うことによる判断ですね。これは絶対的なものではありませんけれども、大きな要因と言えます。自分があるいは教会が現在置かれている状況、またその状況がどのように展開していくのかということを、まあ、見守ると言いますか、見るということも必要なことです。周りの状況やこの環境が、整っていくということが必要であります。でもこの状況による判断というものはあくまでもこの補助的なものであって、決してこの中心的なもの、絶対的なものではないわけですが、それでも判断の基準の一つになることがあります。いくつか具体的に例を挙げたいと思いますが、皆さんがご存知のように国分寺キリスト教会は1978年に沼の公民館で集会が開始されました。ここに以前私たちが発行した記念集があるわけです。礼拝開始30周年記念集があります。この中で串田先生は名前を出してしまいましたけれども、証の中でこのようなことを書いておられますので、それは一部ですがお読みしたいと思います。国分寺の開拓でのお証です。教会総会の承認のもとに国分寺開拓伝道はスタートすることになりました。問題は、各先生が約、半年間も集会所を探したのに見つからなかったのだから、そう簡単に適当な適切な集会所が見つかる可能性は少ないと思われました。ところがこの開拓伝道は主が御心に従って始められようとしていたためか、総会決議の約1週間後に当時国分寺町の北部に住んでおられた、ちょっと名前出すのですが、 N 姉妹ですね、皆さんご存知でしょうか。 N 姉妹が当時17軒の農家が所有していた国道沿いの丸中との対角で、丸中というのは今の丸中ではなく、当時今のですね、ローソンがあるところに丸中があったようですが、その対角の四つ角に沼の公民館がありますけれども、その姉妹が、沼の公民館を借りる交渉をしてくださり、あとも間もなく集会時の問題が解決したのでしたと、このように、証しを内田先生は書かれています。それだけではありません。私たちはこの新街道を建設するにあたって、この土地の元所有者と話し合いを進めました。当時も母屋納屋ありましたけれども、そこには住んでおられませんでしたけれども、時々畑仕事に来られておられた元所有者と立ち話を重ねて、その後正式な話し合いを経て契約に至ったわけですけれども、今それを振り返るときに、一つ一つが神様の導きであったということを私たちは振り返ることができるわけです。証というのはその人に、あるいはその教会になされたものですから、それを普遍的に当てはめることはできないにしても、国分寺キリスト教会になされた神様の御業というのを振り返るときに、私たちは神様の御心、また神様の導きはこうであったということを確認することもできるわけですね。今一部ですけども、お証をしました。神様と共に歩み、そして御言葉と祈りの中で御心についての確信と平安が心の中に与えられて、信仰によるこの判断、決断、そして実行していくわけです。後になってみると、あれが神様の御心だったということを 気づくことが多いのではないでしょうか。私たちはこの土地を探すということにおいても、まあ、いろんな土地を調べたりですね、一番隣接であった今のこの土地のことを調べたりしたわけですけども、いろいろ探し求めるということは私たちに与えられたこの取り組みといいますか作業でありましたけれども、神様が最善のところを備えてくださっていた、備えてくださったということを、まあ、後になって私たちは振り返るときに神様の導きであった御心であったということを示されるわけです。少し長くなりましたけど、最後の3つ目を見ていきたいと思います。主の御心なら、あるいは主がお許しになるならという、私たちの側の謙遜と開かれた心、まあ、柔軟な心ですね、臨機応変とも言えるかもしれません。開かなくて結構ですが、使徒の働き18章21節を見ますと、エペソでパウロが伝道していた時に、エペソの人たちがもっと長くそこに留まるようにとパウロに頼みましたけれども、パウロはそれを聞き入れることが入れることはしませんでした。ただ神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げたわけです。そしてこのエペソに、ごめんなさい、エペソから船出しました。ですからパウロのこのセリフ、言葉、神の御心ならには、神様のご計画ならば、あるいはこの神様の許しがあるならばという両方の意味があると理解できます。さらに私たちは今第二コリントですけれども、第一コリントの16章7節の御言葉を見るときに、パウロはコリントの教会に向かって、主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っていますと言いました。今最後に2箇所の2つの箇所を引用しましたが、主の御心ならば、あるいは主がお許しになるならという態度は、姿勢は私たちが持つべきものであります。私たちはいろいろと計画を立てます。しかしその全ての計画を主の御手の中に委ねていきたいと願っています。主の御心なら、主がお許しになるならというのは、私たちの人生の主権を持っておられるお方は生ける誠の神様、主なる神様であるということをさらに告白するものです。皆さんにとって神様はどのようなお方でしょうか。自分の言葉で説明するということも時として必要かもしれません。主の御心だけがなる、主の御心だけが成就することをわきまえている人は、ここにありますように神様の御心に、御前に謙遜に歩ませていただく人であり、また神様のご計画に対して開かれた心、柔軟な心を持つことでもあろうかと思います。最後になりますが、詩編の作者はこう歌いました。104編の34節です。私の心の思いが御心にかないますように、私は主を喜びます。私の心の思いが神様の御心にかなうために、私は主を喜びますと告白しました。あらゆるこの恵みや幸いにも勝って、神様ご自身を喜ぶことが神様の御心に生きる道と言えるのではないでしょうか。神様の御心について、大まかではありますけれども、今朝ともに考えさせていただきました。私たちは神様によって作られ、愛され、今も生かされているお互いです。神様の御心が何であるかを悟る、深く理解する、そのような信仰にお互いが共に歩ませていただきたいと願っています。最後にここにプリントの最後の御言葉ありますように、詩編104編の34節を皆さんのご一緒にお読みして最後お祈りをしたいと思います。よろしいでしょうか。では3杯、私の心の思いが御心にかないますように、私は主を喜びます。お祈りいたします。 神様、ありがとうございます。今朝は少し長くなりましたけれども、神様の御心についてご一緒に聖書から教えられてありがとうございます。神様の御心がはっきりしているものと、また神様の御心がどこにあるのか、具体的に祈り求めていかなければならないことも多々あります。あなたは私たちを限りない愛を持って愛し、また慈しみ、私たちの歩みのすべてをご存じあられ、国分寺キリスト教会のこれまでの歩みを確かな導きを持って導いてくださったように、この2021年度も間もなく終わろうとしています。本当に神様の数々の恵みと祝福を覚えてありがとうございます。来週は総会が開かれます。2021年度最後の主の日の礼拝日であり、また1年を振り返り、また新しい年度を期待しての総会となりますが、私たちこうしてあなたの憐れみのうちに、恵みのうちに生かされていること、教会全体としても神様がこの灯火を消すことなく、この町にあなたの群れである教会が存在し続けていることを覚えてありがとうございます。どうか私たちがさらにあなたとあなたの御言葉に心と目を向けさせてくださって、あなたによって前進していく、歩んでいく群れとして主が祝福し導いてください。諸教会各地のそれぞれの諸教会の上にも神様の豊かな祝福と憐れみがありますように。感謝し、イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。